二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。今日もポッドキャスト収録会の、模様をお届けします。今日は、浦和でメンズ専門美容室を経営されている松浦さんにお越しいただきました。松浦さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日初めましてなんですけども、僕も実は埼玉出身なんで、川口なんですけど、いろいろ浦和の方とか、あと出身が大宮ですか？
僕出身は東京なんですけど、でもほとんど育ったの大宮なんで。
なるほど、そっちの方もなんか分からなくはない、土地勘的に、ので、少しご相談乗れるかなとは思うんですけども、質問あればおっしゃっていただければ。
はい、はい、今までお店オープンして1年半ぐらいなんですけど、集客は結構ホットペッパーに頼ってきた部分があったんで、ホットペッパービューティーに、ちょっとこう別にそれがなんか悪かったとかは全くなくて、なんかよく名もないところになんかお客さんとか来てくれてるなっていう感じなんですけど、なんか別のやり方とかでなんか集客できたらなと思って、でなんかホームページ集客とか、そういうのとかちょっと聞きたいなと思って、それで来させてもらいました。
はい、ありがとうございます。ホットペッパー以外って何かやられてるんですか？
ホットペッパー以外は、楽天ビューティー、ぐらいです。
その2つでどれくらい来られてるんですか、新規のお客さん？
新規はだいたい月20行くか行かないかぐらい。
でも一人でやられてる。
そうです。そうですね。
じゃあまあ別にめちゃくちゃ少ないってわけでもない。
困らなくはないけど、でもなんかやっぱ経験してみたいんですよね。なんかなんかもう電話もう鳴りまくって、なんかもうニッチもサッチも行かないみたいな、そのぐらいは、なんかそのぐらいっていうか、なんか経験してみたいなと思って、なんか結構なんか一人でやってると、そこそこなんかパーヘッドもちょっとなんかこのペースだとなんか見えちゃうっていうかのもあって、それが嫌なんで、だからなんかもうものすごいなんかもう電話鳴っちゃうとか、ものすごいなんか予約入っちゃうみたいな、そういう風になってみたいなって。
なるほど。
なんか具体的になんか何人欲しいみたいなのない、ないんですよ。とにかく多ければ多いだけいいし、忙しければ忙しいだけいいかなって思って、
なるほど。なんかさっき休みが全然休んでないっておっしゃってましたけど、
あえて
休みは作ってないんですか？定休日がない。
定休日最初作ったんですけど、でもなんかお客さん来てくれるから、だったら稼ごうかなみたいな。
じゃあ営業しちゃおうかな。
そうです、そうです。
なんか70日間ぐらいですか？
今日で何日だろう。今日久々に休んで70日ぐらい、年明けから1月6日から
ずっと営業してるんですね。
もっとやったこともあるんで。
ああ、そうなんですね。
だからなんか別にこんぐらいだと何とも思わないみたいな感じなんですけど。
それは別にいいですね。その休みは
別に。ああ、別にそんな欲しいとかない。
なるほど。単純にお客さん増やしたいと。
そうですね。
っていう感覚もちょっと味わってみたいみたいな。
そうです
かね。まあ、僕の考え的にはなんかあんまり、じゃあ20人増やしたいとか、っていうなんか具体的な数字を増やしたいって言われても正直難しいって感じなんですよ。逆にでよりももう制限決めずに、もうやれること全部やって呼べる人数呼びまくるっていう考え方なんですよ。それで、あまりにも来すぎて回んなくなったら、何かじゃあホットペッパーやめるとか、この広告出すのやめるとか、チラシ出すのやめるとかってやればいいだけなんで、 その普段、なんだろうな、コストがかかって毎月かかっちゃうような、広告とかを出さないようにすればいいだけで、残るされるのっていうのはもうホームページだったりとか、まあ、そういった毎月の費用がほとんどかかんないのだけ残せばいいっていう状態にするのが一番理想だと思ってるんで、まあ、割と皆さん間違ってるというか、そこがちょっと物足りなくなっちゃうっていうか、うまくいかなくなっちゃう理由なのかなと思ってるんですけど、まあ、僕のクライアントその初台って新宿駅の隣にある駅の初台とか幡ヶ谷駅とかっていうのがあるんですけど、そんなに、まあ、有名な駅ではないんですけど、まあ、そこで、まあ、大阪から出てきて、大阪でずっと修行してて、で東京に独立出店して、で初台幡ヶ谷の間ぐらいでオープンした人がいるんですけど、その人も一人で床屋さんやってて、で最初は全然店集客できなくって、でお客さんも当然大阪出身なんていないし、でそこから初めて僕の、まあ、店舗系マーケター講座っていうコミュニティに入っていただいて、まあ、いろいろ お伝えして、で今はもうとんでもなくなっちゃってますね。多分そういうのを多分求めてらっしゃると思うんですけど、新規のお客さんが大体5、60人ぐらい来てるんですけど、はい、最近だと30人ぐらいになっちゃってるんですよ。でもその分5、60人断ってるんですよね。
ああそういうことですか。
そうです。新規の予約を5、60人断ってて、取れて30人っていうような、はいはい、であとは常連のお客さん。
ああもうそれ最高ですね。
それが一人でやられてるんですけど、その方もで、そこでまあ今後スタッフさん入れて、まあ、スタッフさんも一人いればある意味倍の人数やれるから、はい、でさらに売り上げ上げて店舗展開みたいな今は構想をしてる段階なんですけど、まあ、それが理想なのかなとは思うんですよね、
はいはい
はい、松村さんがまあ求めてることなのかなと思うんですけど、でそこでまあ思うのは、別にホットペッパーとかやるのは全然いいと思いますし、楽天ビューティーもいいと思いますし、全然今も今後も続けてていいのかなと思うんですけど、あとはやれるのはもうホームページだったりとか、まあ、ホームページを使って PPC 広告を出すとか、まあ、PPC 広告って分かります？
いや分かんないです。
まあ、Google とか Yahoo で、まあ、例えば浦和美容室メンズとかって検索する人がいると思うんですけど、はい、でその時に大体1ページ目の一番上に本に出てきて広告って書かれてるものが
PPC 広告、はいはいはい、あのちょっとちっちゃめの、
そうです、
はいはいはい、
でその広告って書かれてないのが要は SEO で上がってるっていう話なんですね、
はいはいはいはい、
で PPC 広告っていうのはあれワンクリックされると、まあ、何円とか10円とか何百円とか、まあ、そのキーワードによって変わってくるんですけど、例えば浦和美容室とかっていうキーワードだとすごく競合が多いキーワードになってくるんですよ、
はいはいはい、
それだけ調べる人が多いん でそうするとホットペッパーとかが PPC 広告とか出してるんですけど、そうするとまあ、あれに勝つとかなると、ワンクリック何百円とか500円とかに設定しないと上に出ないような感じですね。だから単価を上げれば上げるほど上には出るけど、で上げすぎちゃうと逆に費用対的にきつくなってきちゃうっていうのが PPC 広告で、まあ、その下に出てくるのが SEO なんですね。でそこの SEO が要はホームページで、集客する上での手段ですね。で SEO 対策をホームページでしっかりして、その PPC 広告じゃないその下の部分の1ページ目にいかに出すかっていうのがホームページ集客になってくるんですけど、まあ、結構そこら辺で理美容業界の人とか、まあ、店舗業界の人って知らない人が多いんで、あのなかなかやってる人が少ないですよ。で、まあ、もちろんホットペッパーだったりとかそういう集客サイトとかはしっかりとそこら辺のウェブマーケティングってことが分かってるんでやってるんですけど、まあ、でも店舗それぞれの店舗個々で見ると全然やってるところが少ないんで、まあ、特に浦和美容室は厳しいかもしれないけど、浦和美容室メンズとか浦和美容院メンズとかっていうキーワードだったら、1ページ目に開けることっていうのは全然可能なんですね。だせめてそこにまずは出しておくと、
はいはいはい、
であとはもちろん浦和美容室メンズとかだと浦和床屋とか浦和散髪とか、まあ、そういったキーワードも上がるんですよ。 もっとニッチなというかもっと競合がいないんですね、床屋業界とかってやってないんで、SEO 対策とか美容業界以上になんで、まあ、そこら辺のキーワード狙って上位にまずは出しておくっていうのがホームページ集客の肝の部分ですね、はい、でそんなの全然分からずにただホームページをや、まあ簡易的に作って、
ああそれ言いますね、
それと集客っていうのはまずできないんですよ、はい、だって SEO では上に上がってないと誰も見てもらえないから、じゃあそれができない上で集客するにはどうしたらいいかって言ったら、もう SNS とかその Facebook だったりとか Instagram でフォロワーがめちゃくちゃ多くて で最終的にホームページ見てくださいって流して来てもらえることができればそれは集客できる可能性はあるんですけど、まあ、大概そういう、まあ、今集客に困ってる人とかもっと集客したい人っていうのはまずフォロワーが少ないはずなんですよね。フォロワーがいっぱいいる例えばカリスマ的な人たち、なんだろうな島野奈良さんとかなんかあのレベルのような人たちだったら別にホームページとかを SEO 対策をする必要がない、
はいはいはいはい、
そもそも影響力があるから、あの、まあ、雑誌とかテレビメディアとか、まあ、それこそ SNS とかから集客できちゃうんでやる必要ないんですけど、でも僕らみたいな影響力、僕も含めて影響力のない人たちがどうしたらいいかっていうと、もうそういうウェブのマーケティングを駆使するしかなくて、で今言うと SEO 対策っていうことをやるっていうことと、で SEO 対策っていうのはすぐ上がってこないんですよ、上位には。少しずつ少しずつ上が
る。始めたからといって、
そうです、はい、ホームページを作って、はい、じゃあ SEO 対策しっかり、まあ、僕と鎌田さんもホームページ制作してますけど、言ってもまあ早くて1ヶ月とか遅かったら3ヶ月とか半年とかかかるキーワードもあったりするんですけど、まあ、普通の SEO 業者だとまあ全然一生上がらずにただお金だけ取られるってことももちろんあるんですけど、でもその上がるまでじゃあどうしたらいいかっていうと、その PPC 広告でクリック単価で出しておく。そうするとそれも、裏は美容室メンズとか裏は床屋とか、まあ、裏はカットとか裏はカラーとか、まあ、そういったいろんなニッチなキーワードで、もしくは浦和に来そうなエリアでもいいんですよね。例えばわらびとか、南浦和とか、東川口とか、まあ、そういった浦和だったら来るだろうなっていう土地名プラス美容室メンズとかっていうキーワードでも PPC 広告ってもう言ったら何万キーワードでも出せるんですよ、 PPC 広告っていうのは。で逆に SEO 広告っていうのは本当に限られたキーワードしか対策できないんです
よ。ああなるほど。
そう、浦和美容室メンズとかぐらいしか対策できないんで、他を PPC 広告で補う。多分それやるだけでも月20人ぐらい増える可能性はあるんですよ、ね。特に浦和っていうエリア的にも。
え、それ なんでなんですか。
浦和だと、検索するボリュームは多分まあ見てないんで分かんないですけど、それなりの数はあるからなんですね。
ああなるほど。
例えばわらび美容室メンズだと圧倒的に少なくなる。
ああなるほどなるほど。
で浦和美容室メンズだと多分調べてる人は月100ぐらいはいると思うんですね。
分母がでかいから
そうです、
当たる確率が高いみたいな。
そうですそうです。でさらに浦和っていう土地自体がそれなりに栄えてる場所なんで、周辺エリアからもまあ紙切りに来てくれる可能性はあるんで、 PPC 広告そういうエリアで出してもわらび美容室メンズとかって調べた人も、まあ浦和だったら行ってみようかっていうことになってくるっていうところなんですよね。
なるほど。
なんでそこら辺をまずはやるのが一番、まあ、手っ取り早いというかまずやらなきゃいけないところではあると思います、
はい、
SNS で集客するにしてもその SNS を見てじゃあすぐその店行こうかってなかなか難しいんですよね。 SNS を見てなんか面白そうだなとか、ここの作るヘアスタイルかっこいいなとか、こだわってること面白いな、自分に共感するなとかって思わせて最初にホームページを見て予約してくるっていう流れになるんで、そもそものホームページっていうのはやっぱちゃんとしたものを作っておかなきゃいけない。でそれをちゃんと SEO 対策をする、PPC 広告出す、 SNS でも発信する。でその時に、ホームページをちゃんと載せとく、まあ、ヘアスタイルとかを例えばインスタとかでアップしても、まあ、プロフィールのところにちゃんとホームページの URL を貼っとくとか、 Facebook でも記事を投稿したらそこに、URL を貼っとくとかっていうことはちゃんとやっていくっていうことですかね、まあ、それをやるだけでもそこそこ多分現状よりは増えるんじゃないかっていう感じです。まあもちろん正直他にもやることはやれることはあるんですけど、
はい、
まあ、それを全部言ってたらキリがないんで、まあ、一番メインとなるのはそこかなっていう感じですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
なんか他にもありますか。
いやなんか一人でやってるんで、
はい、
その多少余ってる時間とかに、
はい、
なんかその、はい、なんだっけな、副業的ななんかそういうのができたらお金やっぱりあるに越したことない。
はいはいはい、
人に優しくなれるかなと。
まあそうですね。まあお金があると余裕は
ね。いや余裕ない、僕お店オープンした時、
はい、
約1年半前めっちゃ余裕なかったんで、
はいはい、
すんごいなんか、
うん、
こうね、ピリピリしてたんですけど、
はい、
多少やっぱり、
うん、
なんていうんですか、損益分岐とか行き始めると、
はいはいはい、
少しだけ心に余裕ができるじゃないですか、
はいはいはい、
もっと別にお金あったら何もこう、
そうですね、うん、
ストレスなく、
そうですね、うん、まあ副業ってすごく、まあ僕も、うん、何年前かな、 まあ、5、6年前ぐらいですかね、やってた時期もあったんですけど、それこそアフィリエイトみたいな、まあ、僕今それがやってたからこそこうウェブのマーケティングが結構理解できてるところがあるんですけど、まあ、結構その副業ってその人の合う合わない適性っていうのがすごくあって、まあアフィリエイトをじゃあやろうと思うと、まあアフィリエイトでもいろんな種類があるんですよね。まあブログアフィリエイトだったりとか、今やった PPC 広告を使ったアフィリエイト、 PPC アフィリエイトとか、まああるんですけど、そうするとまあ結構本業並みに頑張らないと売り上げが出ないですね。だから皆さん結構まあ副業やって失敗する人っていうのは、その副業っていう感覚でやるからうまくいかない。
なるほどなるほど。
で逆にまあよく結構広告とか流れてたりしますけど、その1日5分でなんか稼げるとか超簡単に楽に稼げるみたいな、
あよく見ます、
触れ込みあると思うんですけど、はい、あれっていうのは非常に危なくて、それもし本当にそれだけ簡単に稼げちゃうんだったら、もう誰でも参入できちゃうんですよね、で参入消費がそれだけ低いってことはもう飽和するんですよ、すぐに、
はいはい、
今稼げててもすぐに他の人もそこに参入してきて、どんどんそこが稼げない市場になっちゃう。だいたいああいうのっていうのは、自分が稼い、ある程度稼げるっていうものを掴んだら、それを人に教えるわけですね。でその人に教えるってやるとお金を結構もらえるわけですよ。
ああなるほど、教えたことによって報酬が発生するみたいな。
そうです、要はまあ僕がやってるコンサルみたいなものですけど、今自分がやってきて稼いだネタを教えるんで、じゃあ10万くださいとか、そういう風にやっていくわけですよね。でもそれも人にそうやって広めるときにはもうある程度稼ぎづらくなってきてる段階で教えます、
はいはいはいはい、
最初超稼げてるときにわざわざ教えるわけないんですよ、
はいはいはい、
である程度も稼ぎきってもうそろそろここも飽和しそうだなっていうので教えるわけです、
はいはい、
だからそこで皆さんはその情報を知るので、まあ、最初はちょっと稼げるかもしれないんですけど、だんだんとそこは参入障壁が低ければ稼ぎづらくなるっていうからくりなんですよね、大概。だけどそこで超頑張れる人は、まあ、その人だけ稼げたりはします。
ああ、なるほど、
はい、それだけ自分で言われたこともしっかりやって、でさらにもう本業並みに1日3時間4時間とか集中的にやれて、毎日やれてとか、でそこから最終的に自分のノウハウが出来上がってきて、自分なりになんかこう応用を聞かせてやったりとか、で自分のそのノウハウが出来上がってったりとかっていう人は、まあ、稼げるんですけど、まあ、そうじゃない人の方が圧倒的に多いんで難しいっていうところです
。なるほど、
まあ、あとはもちろん背取りとか、そのじゃあなんか本とか、カメラとかっていうのを、例えば古本屋さんとかリサイクルショップから仕入れてネットで売るとか、まあ、そういうのもあるわけですよ。
そういうのもある
です。でも圧倒的にそういうのが性格的に合う人もいるわけですよ。ネットでこうやるよりも実際の足で買いに行ってそれをネットで売る方が楽っていう人もいる、
はいはいはい、
ですけど、まあ、いろいろそうやって、まあ、FX とかもありますよね。
あ
の FX とかもずっと結局画面にへばりついてるんですよ。なかなか難しいところがあって、
はいはいはい、
あとはまあツールで稼げるとかもあるんですけど、それも結局そのツールっていうのは完全に依存してない、その人の作った、そのツールを作った人の、まあ、力量というか、あとはそのサポートだったりとかっていうものがすごく重要になってきちゃうんで、もうその人がダメになっちゃったりとか、その人のノウハウが効かなくなっちゃったりすると一気に稼げなくなっちゃったり、ある意味溶けたりします、その100万円差の、
はいはいはい、
でそこら辺のリスクもあったりするんで、なかなかどれがいいとか一概には言えないところではありますよね、うん、あとはだから自分の性格を考えて結構ネットにへばりついてやれるのかどうかとか、まあ、どっか買いに行ってそれを郵送するとかっていうのが苦じゃないとか、うん、あとはその結構画面見ててその、FX みたいなあれを見る、チャートを見るのがなんか自分は別にできそうだなとかって思うならやってみるっていうのはいいかもしれない。なので僕一応まあ僕とその、長妻さんっていう方でそういった副業を、
あ、それ見た、それ見ました、
講座みたいな、まあ、副業講座、ただその副業っていうだけじゃなくて、それで僕が、あれで伝えたかったのはその PPC 広告のやり方なんですよね。
ああなるほど、その最初に言ってた、
そうです、
あ
そのを、どの地域でもある程度使える、あの集客方法なので、
はいはい、
その PPC 広告っていうやり方を教える上で、
はい、
学ぶ上でその PPC アフィリエイトってものをやるとそのノウハウを使える、
うん、
なんでその PPC 広告をやり方を学ぶ上でその PPC アフィリエイトをやって副業で稼ぎながらそのノウハウを学びましょうっていうのがあの講座の趣旨なんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それだったら皆さんそのお店のために PPC 広告を学ぼうとか、うんうんうん、でその上で、まあ一石二鳥じゃないですけど PPC アフィリも学べるんだったら、
はいはい、
副業でお金が小遣い稼ぎ何数万円も稼げるんだったらっていうので、まあ、入ってくれた人がまあたくさんいたんですけど、まあ、今日いらっしゃる高山さんとかもそうなんですけど入ってるんですけど、まあそう、まあ、あれも僕が今までその副業はっていうのは教えてこなかったんですけど、まあそれだったらいいかなっていうのであれはやったっていう感じですね。はい、まああの2期、まあ、1期はもう今、まあ、やっても続けてます、続いてますけど、まあ、実際高山さんのとこは月2、30万とかその PB 社費で稼いでるんですけど、まあ、2期もやる予定は、まあ、今のところちょっと考えてないですけど、まあ、そういうのがあれば興味があれば聞いてみてもらえればっていう感じですかね。
はい、
はい、あとはもう単純に店の自分の店の売り上げを上げて繁盛させてそれをコンサルとして教えるっていうのがまたもう一つの副業、
そっちみたいな。
そうですね、それが一番強いは強いですね。
うん、ぶっちゃけお店の売り上げがこうマックスガコンっていったら副業とかは別にっていう感じ
ですよね。はい、そうなんですよ。だ本当は僕は一番店の売り上げ本業をとにかくマックス今おっしゃったように上げて、その後でどう思うかじゃないですか。もっと稼ぎたいと思うんだったらなんかやるかもしれないし、もしかしたらスタッフさん入れようと思うかもしれないし、店舗増やそうと思うかもしれない。だからそこが先の方が、まあ、なんかいろんなものが中途半端にならずにいい方向に進んでいくじゃないかなとは思いますけど、ね、
はい、
はい、感じで大丈夫ですか。
大丈夫です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で今日は、浦和で MN 専門美容室をやられている松田さんに来ていただいて、質問に答えていきました。松田さんありがとうございました。
どうもありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。